それではこの2日間の研修の総括を兼ねましてですね、永井会長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どうも2日間ご苦労様でございました。まずせっかくですから今、4人の方の発表がございましたテーマについてちょっぴり触れさせていただきたいと思うんですけども、この女性のその自己発見の旅学習という、まあ、これはいろいろなあの成り立ちの背景があるんですけども、まあ基本的にスコーレの学習というのは教えといいますかね、道を学んで実践して、そしてそれを継続して、でそこで結果が出る場合もありますし、継続して習慣化することでこの性格を変えていくということですよね。性格が変わるということはその人の運命が変わっていきますから、人生も変わる。これがまあスコーレの基本的な学習のスタイルなわけです。さらに実践し結果が出たことに関してはその結果を自分でまとめて発表する、自分の言葉で発表する、いわゆる理屈付けを行うということですね。難しく言えば概念化を行う。そうすることで体験したものがその人のものになるわけですね。まあそれが基本なんですけれども、ところが、ある時期からその実践ができない、もう、まあ、精神的な引きこもりって言いましょうかね、そういう人が非常に増えてきてる。だからこの学習と実践という従来のスタイルをフォローするトレーニングが必要だろう、まあ、そこからスタートしたわけですよ。でその場合にこの自分史に関して非常に優れた研究と成果を上げている方が玉川学園大学の渡辺康麿って、今は確か名誉教授だと思うんですけど、私がお会いした時は、まあ、現役の教授でした。この方が、まあ、そういうグループを作っておられて、そして、まあ、そこで活動なさってたんですね。で小川本部長もそこに、しばらく勉強に行ってもらってました。ただこの一つ私がこの、まあ、なんて言いましょうかね、このスコーレとしてはどうかなと思ったのは、まあ親子関係なら親子関係でトラブルが起きた場合に、そのトラブルをずっとこう深く分析し突っ込んでいくわけですよ。でまあその時にあなたはどう思ったか、それから子供はどういう表情をしたか、もういろいろこうしていくわけですね。ですごく精緻な理論体系であったんですけども、その負の体験を追求するってつらいんですよね。よほどこちらがエネルギーがないとその負の体験をこうじっと見つめていくっていうのはつらいですね。でうちはスコーレとしてはやっぱり実践というものがやはり主体ですから、やはり皆さんの心にエネルギーをこの湧き出す、そういう学習でなきゃいけないだろうと。でまあ渡辺先生と会った時に、そのトラブルじゃなくて負の体験じゃなくて性の体験ですね、これをこの手法でできませんかというふうにお話したんですけど、やっぱりご自分の考えがありますから、まあ、そこからじゃあまあ、私はまあその全然心理学の勉強を正式にやったことも何もないけども、これはまあ自分でやっていくしかないだろうなということで、まあ本部長以下いろいろ 女性のスタッフにも協力してもらいまして、でできたのが自己発見の旅学習なんですね。でそこでその柱になるのは、物事は常に両面から見ていかなきゃいけない。どんな事実にもプラス面とマイナス面がある。だから物事の二面性をこの知るということ、それからこの自分の長所をきちんと把握する。自分の長所を把握するということは自分の愛を育てるということになりますね。エネルギーを生み出すということになります。だからそういうこのあくまでも自分の人生の愛を発見するという、そういう基調で自己発見の旅学習はできているわけです。でまあで男性版として今やっていただいているわけですけども、ただその場合に気をつけなければいけないのは、この自分の生育歴にとらわれてはいけないということなんですね。この生育歴が悪くてもこの歴史に残る仕事をした人はたくさんいますよね。あるいは現役の今企業のトップで活躍している人もいますよ。いろいろいますよ。だから生育歴を理由にするということは決してプラスにはならない。だけれども自分の視点、見る視点ですね、自分の視点を豊かにすることで、自分の過去を振り返ることで、マイナスであると思ってたことが、それが決してマイナスではなかったんだというふうになっていけば、これは締めたもんですね。まあそういう意味でこのどういうんでしょうか、この今回のこのマスターズとしてのこの自己開発の学習システムで、なんとかこれを完成していただきたいというふうに思っておりますが、で、基本的なことは先ほどお話ししましたように、男も女もないですね。で、やはりこのスコーレにおける道を学んでいただいて習得してもらう。で、この間もどっかで話したんですが、素直さは生育歴を超えさせるということを言いました。つまり、教えの世界、道の世界というのは何千何万何十万大勢の人たちが歩んだ道の、そこから抽出したものが教えですよね。だからその学びに対してこの素直になればね、その教えがその人の中に入って、その人の持っているものを超えた生き方をさせるわけですよ。だから生育歴を超えるという、現にそういう例はいくらでもありますよね。だから自分を見つめるということは大事なんだけれども、あんまり自分の負の体験にとらわれるとかえって本当のことが見えなくなる場合がありますね。それと基本的には自分への愛を深めるということが全ての原点だと思うんですよ。自分への愛を深める、自分への愛を深めるということは自分の長所をきちっと把握するということですよね。自分の長所を把握するということは思い上がることではない。自分は親の子ですから、自分が現在に至るまでに自分を産んで育てていただいた親もいる、教師もいるし、先輩もいるだろう。何かの時に優れたヒントを与えてくれた友人もいるかもしれない。いろんな人たちのこの存在があって、自分の長所というものが現在息づいているということですよね。だから この自分史というものが、まあ、若い人は人気がないというけれども、自分の過去にあったものをですね、やっぱり成功体験、成功体験を取り上げて、なぜ自分は成功したか、その成功した理由、仕組みというものを自分で解明して、そしてきっちりそれを整理したらですね、これからの生き方に生かせるわけだ。だからこのいろいろな意味で今マスターズで開発している自己開発の学習システムというのは大変、この年を取ってる取ってないということに関わりなく大きな意義を持ってますから、ぜひ一つですね、いろいろ先ほど来お話がありますように、皆さんのご協力で仕上げていただきたいと思っている次第でございます。今回は時間がございませんけれども、私の出番はほとんどなかったですね。総会の時に10分話をさせられて、懇親会はカラオケを歌わせられるだけの存在という感じもしましたし、今回もそうですね。でもそれでいいと思うんですね。当初ほとんど私と本部長とで何から何までやってた時代を思い出すわけですけども、今は本当にきちっとした仕組みの中で出番の時だけお声がかかるという、大変結構な身分にならしてもらったわけでありまして、どうぞ来年もう一回り大勢の人たちでこの総会があるいは研修会が行われますことを期待いたしまして、私の挨拶といいましょうかに変えさせていただきます。どうもありがとうございました。